で、
あれ、
ジョルノの、発言が遅かったっていうけれど、うん、まあ、ジョルノの、うん、ボディはあれジョナさん の、うん、あの遺伝が強いんで、
うん、
だからスタンド使いのあれだな、うん、素質が一番高いのはジョナさんだったってことだね。
意外とそうか、
うん、だから波紋の才能もあったから。
本人こそなかったが、
そうそうそうそう、うん、
隠れてた、なんかかくまうために草をうわって伸ばすのを無意識にやってたもんな。
そうそうそう、
だからある種なんか植物系のスタンドなのかもな、ジョースター系統っていうのが。
おそらくそうなんだよ。だってジョナサンだってさ、あの木にさ、うん、花咲かせてたじゃん。
ああやってたね。
あれね、スタンド能力です、うん。セテリさんは波紋の力影響がこんなに早くみたいなこと言ってたけど、
はいはいはいはい、
あれスタンド能力、
太陽エネルギーじゃないの、
あれ。葉っぱを全部いっぱいつなぎ合わせて飛んでたのは、
あれもスタンド能力です。あれはあれは生命時期のあれ波紋だから。
生命時期か、
そう、うん、生命時期のオーバードライブだから、あれはまた違う、
はいはい
はい、というふうに解釈しております。
なるほどね。
で、2つ目、ジョセフがジョータロに会った時とかジョータロがジョースケに会った時にこんなスタンドをはっきり出せるなんてみたいなこと言ってましたけど、
うんうんうん、
だから未熟だと、はっきり出ないんだろうね、やっぱり、
うん、
まあジョータロもなんか初期の檻にいる時なんかぼんやりみたいなのがあった気がするよ、
は
い
はいはい、そうそうそう、だし、
ちょっとあれ誰視点なのかよく分かんないけど、
ポルナレフがガキの時はちっちゃいチャリオッツが出てたりとか、うんうん、あとそれこそ今言ったジョルノの草生やすとかっていうのもあれは能力だけど、うんうん、ビジョンは出てなかったから、うん、ああいう状態なんじゃない、はいはいはい、基本的には。
ああなるほどね。逆にそのスタンドパワーが強すぎると、うん、スタンド使いじゃない一般人にも見えるっていうケースもあるもんか。
そうそうそうそう、
ストレングスとかさ、
ストレングスとかね、
もうスタンドパワー強すぎて、うん、でかいし見えるって、
そうそうそう、
触れちゃう
っていうのはだからあるね、うん、
だから、まあ、本来ゼイゼイもめっちゃ強いはずなんだよな、スタンドパワーだけで言うと。
まあでもあれは
パワーとさ違うんじゃない、別に具現化は、
うん、見えるかどうか、
そうそう、具現化に特化してんじゃないあいつらは。
あ、そういうことか、
うん、そういうエネルギーの使い方とか、まだ結構訓練次第なんじゃないこれも。
だからもう幻想みたいな、
そうね、
原始みたいをさせるみたいなことよ、うん、
はいはいはい。
なんかそのだから精神力っていう風に言ってるけどさ、うん、俺たちも公式も、うん、だから多分ね、うん、俺たちが分かんないその筋肉みたいのがあって、
はい、
それが強くなっていく、鍛えられていくと、
うん、
なんかそのはっきり出してたりとかパワーが強くなったりとかっていうのがあるんじゃない、うん、もちろん才能もあるだろうけどね、
うんうん、
っていう風な感じなんじゃないですかね。精神力に依存っていう風な、ところだけど、まあ、精神力っていうのがね大きな括りなんじゃないかという解釈ですね。で、スタンドが融合したら面白そうな組み合わせを教えてくださいということですが、これちょっと別の企画でやろうか、う
んうん、面白そうだね、うん、なんか、うん、カービィ64みたいなことでしょ、ミックスコピー能力
そうそうそうそうそういうことだ。
ああで具体的にどういうこと、でも例としてさ、
まあそうだな、具体的に言ったら、
うん、で8部はその、うん、もともとシャボン玉の能力と何なんだっけ、なんかキラの爆弾の能力だっけ、
うん、
血液の中になんかちっちゃなシアハートアタックを流し込んでみたい
な、よくわからんことやってたけど、
うん、とが融合してなんかソフトアンドベッドの形になった的な、
ソフト&ウェットのそうだね形になったし、なんか能力もなんかただ奪うだけじゃなくて爆発力のある謎シャボンが1個出るっていう能力になったしみたいな感じじゃないかな、
うん、
あの辺もよく分からんけどな、正直
分からん
でもなんか2つ掛け合わせで面白い、だからあれだよね、なんかそういうことができたらってことでしょ、ディスクみたいなのでさこう2つ操れますみたいになったら面白い。だから水をお湯にするスタンドと、
うん、
ゲ ゲブシを掛け合わせたら お,、うん、お湯が追っかけてくるっていう、
ね、怖えなそれ。そ強いんじゃない。
あ強そうやな、まあ、そういうことだと思う。なんか、
はいはいはい、
例えば
ファイヤーパンチだね。だからね、うん、
ファイヤーパンチ読んでないから分かんないけど、そうなの、そういう感じなんだ。
ファイヤーパンチは、うん、絶対死なない男なんですよ主人公がね、
うん、
不死身で、なんかその貧乏な村では、だからその男の子のもう手足とかを貧乏だから切って食ってんすよ。
やばすぎだよそれは。
でも生えてくるの、あのだからウルヴァリンみたいな。
あなるほどね、
不死身なのね、
はい、
うん、ところがある日あの絶対何でも焼き殺すマンが来るわけですよ。
はあはあ、
でもう皆殺しするんだけど、絶対死なないマンがいるから、うん、そいつは常に燃え続けながら生きてるんですよ要は。
ああなるほど。
で彼はファイヤーパンチとして、うん、活躍するっていう。
大変だね、服とか着れないじゃん。
本来自分の能力ではない火っていうのがたまたま自分のその不死身の能力と
そうそう
変な噛み合わせしちゃって、
その日は
燃えてる人になっちゃったっていう。
その日は命を燃やすまで燃え尽くす火を放つやつだから。
なるほどなるほど。
普通は絶対死んじゃうのね。
なるほど。
そいつは絶対死なないマンだったから、はいはいはい、燃え続けるっていう。
あのプログラムエラーが起きちゃったんだね。
そうそう、
勝ち合っちゃってるってことね。でも、まあ、そういう能力だよな結構。
うん、
ああ面白そうじゃん。
だからあのあれとあれとかも結構噛み合わせ悪いよなきっと。マン・イン・ザ・ミラーとあのハングドマンとか。
あ、噛み合わせ悪いね。もう入っちゃうもんな。なんかよくわかんないことになるな。
そうね。
ミスマッチ。
頭おかしくない
です。どうかなりそう。これは面白そうですね。はい、というわけで本日はここまでです。この番組はラジオトーク、Spotify、Apple Podcast 等々で聞くことができております。最近では YouTube の方でも活動しておりまして、毎週土曜日夜10時から、ライブ、1時間程度やらせていただいておりますので、ね、よかったら遊びに来ていただけたらなと思います。今日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベデルチ、
さようなら。